今日はまず礼拝の御言葉と記念会の御言葉をお話したいと思います。新約聖書の使徒の言行録の1章の15節ですね。15節聖書のない方は聞いていただいたら大丈夫ですので聞いていただきたいと思います。使徒の言行録の1章の15節にこういう言葉があります。その頃ペテロは兄弟たちの中に立っていった。120人ほどの人々が一つになっていた。皆さん人生の中でですね、突然人が立ち上がるっていうことがありますよね。立ち上がる、また立ち上がらなければならないような時が来るっていうこともありますよね。逆に立ち上がっていたものが座り込んでしまうっていうこともあります。で、人間っていうのは心によほど確信がない限り立ち上がるっていうことはできないんですね。私たちもですね、もう私も今なぜここにいるか、私は九州生まれのですね、北九州に26年間住んでいて、そこで生活基盤がありました。四国行ったこともないし、見たこともない。たまたまクリスチャンホームに生まれてですね、神様はいるよっていう環境の中で育ちましたけども、自分は神様がいるってことは分かりませんでした。時々教会に行くとですね、こんな感じでしたけども、大の男の人とか大人の人がですね、賛美を歌っている中で泣くわけですよ。で、私それが不思議でね、なんで泣いてるんだろう、感情が高ぶってるのかなと思いました。でも後から分かったことは、賛美の中で神様に出会ってるんですね。でも神様に出会った経験のない私にとってはですね、礼拝中に泣くとかね、なんかこうそういう涙を見せるっていうこと自体が本当に分からないことだったんですね。しかし私も、真理、聖書の中にあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にするっていう言葉がありますけれども、聖書の言葉を聞きながら、あ、神様ってこういう方なんだ、人間ってこういうものなんだ、歴史ってこういうものなんだと聖書の真理に触れ出してですね、心に確信が来るようになりました。そして一番の確信は、私も神様に出会ったということなんですね。直接神様の声が聞こえ出したり、また神様を体験したときに、私も立ち上がってしまったんです。神様、あなたのために生きます、あなたのために献身します。そしてなんと結局神戸の神学校にいて四国に来てしまったわけですね。で、私のようなものがこの四国に来て何ができるんだろうって人間的には今も思います。でもここにペテロが立ち上がったようにですね、私もその自分には自信は全然ないんですけれども、どうぞ、聖書の言葉が魂に来た時に確信を持って立ち上がることができるようになったんですね。前回ですね、ここにお話しした十字架の話をしましたけれども、120名の人々がですね、一つになって祈っていた、熱心に祈っていた。で、彼らはですね、イエス様が十字架にかかってもう失望のどん底にあったわけですけども、そのイエス様に出会ったわけです。で、もうすぐ約束の聖霊が注がれるよっていう約束を聞いたわけです。なんでイエス様死んでしまったんだろうという失望からは完全に解放されました。イエス様に出会ったから、そしてもう時期聖霊を受けるよという希望に満たされていました。でもですね、一つだけみんなが口にできない問題があったんです。悩みがあったんです。それはですね、仲間であるユダがイエス様を裏切って、彼はですね、イエス様を銀貨30枚で売ってそのお金を持って土地を買ったんですけれども、真っ逆さまに落ちて腹渡が裂けて死んでしまったということが起きたんです。これはね、口にできなかったんですね。なんでやろう、なんでユダ裏切ったんやろう、なんであんな死に方したんやろうと誰も言えなかったんです。で、その時に口を開いたのがペテロなんですよ。で、なぜ口が開けたかっていうとですね、その前のところに彼らは熱心に祈っていた。皆さんね、人間一番きついのはですね、自分の思いが変わらないことです。自分の考えや思いっていうのは人からどんなに説教されても変わりません。例えばこの人許せないんだ、この人もう絶対に嫌いなんだと思ったら変わらないんです。 そして私なんかダメなんだ、私なんか生きてても一緒なんだって一旦思ってしまったらですね、いやそうじゃないよ、あなたは愛されてるんだって言われても変わらないわけです。しかし私たちはですね、自分の心を変える、人の心を変えるのは神であるということを知っています。ですから、まあ、私もですね、時々否定的な思いにとらわれる時があります。でも祈りの中で思いが変えられていくんです。それも一緒に何人かの人と祈っていくときですね、たくさんいい思いが与えられてきません？良き思いが与えられ、かつ実現に至らせてくださる。神様の御心が分かってくるのは祈りの力です。皆さん、まず覚えてください。祈りはあなたの思いを変えます。不思議なぐらい人の心を変えていきます。で、誰もそのことに触れなかったんですけれども、祈りの中でペトロには分かったんです。あ、この記事は聖書が言ってるこのことだって。その後読んでみますとですね、ペテロが立ち上がって、兄弟たち、イエスを捕らえた者たちの手引きをしたあのユダについては、皆さん語っちゃいけない、語れない、誰もがもう悶々としてた問題に対してペテロが言うんです。あのユダについてはですね、聖書がダビデの口を通して予言しています。この聖書の言葉は実現しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間の一人であり、同じ任務を割り当てられていました。ところでこのユダは不正を働いて得た報酬で土地を買ったのですが、その地面に真っ逆さまに落ちて、体が真ん中から裂け、腹渡が皆出てしまいました。このことはエルサレムに住むすべての人に知れ渡り、その土地は彼らの言葉で開ける玉、つまり血の辞書と呼ばれるようになりました。詩編にはこう書いてあります。その住まいは荒れ果てよ、そこに住む者はいなくなれ、またこの務めは他の人が引き受けるがよい。そこで主イエスが私たちと共に生活されていた間、つまりヨハネの洗礼の時から始まって、私たちを離れて天に上げられた日まで、いつも一緒にいた者の中から誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人になるべきです。だーっと語ったわけですね。皆さんね、聖書を知ってペテロを知ってる人は分かると思います。ペテロは漁師でした。本当に、無学な漁師です。祭司やレビ人のように聖書を研究し、聖書をよく知っている人ではありません。そしてペテロはですね、福音書を読んでいくとですね、まあ、イエス様のいつもそばにいてですね、自分の思いを語る人です。イエス様、じゃあついていきます、イエス様これしましょう、イエス様って、もうそういう面で本当に自分の心で動いている人間でした。で、イエス様が喜ぶんであるって思うことは何でも言うんですね。イエス様こうしましょう、ああしましょう。でもある時ですね、イエス様が十字架の予言をした時にですね、イエス様とんでもない、あなたが十字架にかかって殺されるなんてとんでもないと言った時に、まあ、イエス様は喜ぶと思ったんです。お前だけだってこう喜ぶと思ったら、イエス様はですね、ペテロじゃなくてサタンよ、退けって言われるんですね。で、そのような自分の思いしか言わないペテロが、ここではなんと聖書がこう言ってますよ、聖書はこう書いてあるからこうしましょうっていう言葉を言うんです。私はですね、この牧師をやっていてやめられないのはですね、人が変わるってことなんですよ。人は大体みんな自己中心です。自分のことしか考えません。自分の益になるようにうまく人に言うことはよくあります。でも自分を捨て神様の御心に従っていくっていうことはですね、なかなかないんです。イエス様は口を開いた時に、私はこう思うとか私はこうしたいということをイエス様は一言もおっしゃらなかった方なんです。全て神様の御心通りに生きてこられた方なんですね。で、それと同じことが今ここで見えてるんです。あの自己中心で自分の思ったことしかしないペテロの口から、これは聖書が言ってることですよ、そして聖書はこうしなさいとあるからこうしましょうってみんなに立ち上がって言った場面なんです。皆さんね、人間ってね、変わるんですよ。若い時だけじゃなくて、神様が働いて真理を知るとですね、人は変わるんです。そしてある時どこかで聖書の言葉を聞いてる時に、そっかって腑に落ちる時が来るんです。分かったって腑に落ちる時が来るんです。 特にですね、人間の罪っていうのは、私たちなんか物を取ったとか人を殺したとかいうことで、なんか教会に来たら罪罪って言うから嫌だって言いますけれども、それは罪の実です。本当の罪っていうのは、人間とは何かっていう問いに対する罪なんです。私たちは自分の人生、自分の体、自分のお金と思います。先ほどひろこちゃんの証の中でね、私の家庭の問題は私が解決しないといけない、私がご主人を何とかしなきゃいけない、私が、これは責任感のあるような言葉に聞こえますけれども、実は聖書はそれが罪だっていうんです。何が罪なんですか？自分の人生は自分のものだと思っていることが間違いだっていうんです。私はですね、教会に来てですね、そこがある時分かったことがあるんです。じゃあ誰のものなのって言ったら、いや神様が人間を作り、あなたの人生もあなたのものも神様のものですよって聞いたんですね。で、創世記なんかを読んでいくとですね、人間は神様と似たものとして作られ、そして神様は全ての被造物を管理するように人間に委ねられたって書いてるんです。これが人間の使命だと知った時に、自分の人生は自分のものではないと思うだけではなくて、じゃあ神様に自分の人生を問題を任していいのって思ったんですね。私には借金がある、私には罪がある、私には悩みがある、自分で何とかしようではなくて、神様、その問題も私の罪も弱さも全部あなたのものです、私はあなたを認めなかったことを許してください、そしてあなたから任せられたものを管理しなかったことを許してくださいと悔い改めた覚えがあります。そして本当にそこの時楽になった覚えがあります。あ、自分の問題も自分のものでなくなった。皆さんどうですか？任せられる方がいる、任せていいんだと思うと人生はかなり変わってくるんです。委ねていいっていうことですね。で、その時からですね、イエス様はあの十字架は私の罪のためであった、自分というその罪のためにイエス様が死んでくださって真理を教えてくださったっていうことを知ってから、任せる人生が始まってきました。神様に従うという人生が始まってきました。そして牧師になってもですね、多くの方が、先生楽になりました、もう自分の子供のこと神様に任していいんですね。いいんですよ。その代わり自分の体や自分の人生は神様から委ねられたものなので、きちっと管理する必要があるんです。自分のものではないんですけれども、自分に任せられたものとして大切にする必要があるんです。だから本当に意味で家族を大切にし、自分を大切にし、物やお金も大切にするという人生が始まったんです。で、これは真理を知らないとわからなかったんですね。信仰とは聞くことであり、聞くことはキリストの言葉によると聖書にあります。真理を知れば知るほど私たちは自由になって楽になってきます。で、私もですね、まあ、牧師として皆さんの問題もありますし、いろんな問題があるんです。でもいつも言っているように、全部自分で持たない。20年前は3秒間悩んでました。でも今は2秒間、今は1秒間、イエス様ってもう持っていくだけです。自分の家族のこと、子育てもそうです。イエス様、あなたの子供ですよね、お任せします、祝福します。皆さん、これがどんなに楽であるか、それを覚えていただきたいと思うんです。そういう真理を知った時にペテロは立ち上がったんです。もしこれをしなければ、みんなの心の中でずっとユダをさばいてるんです。あいつはなんていう人間だ、俺たちのように使徒に選ばれたのにイエス様をお金で売ってしまって、あいつは裏切り者だ、あいつは許せない、またあいつのことは口にできないっていう、もう悶々とする思い。皆さん、人の怒りとかですね、妬みとかね、否定的な思いっていうのは自分を食い殺していくんですよ、皆さん。そして誰にも言えないっていう悩みは、ハイデガーが言ったんですかね、自分を食っていくものだって言ったんです。でも私たちは誰にも言えない問題なんてクリスチャンは持ちません。少なくとも人には言えないけれども、イエス様には正直に言うことができるんです。で、この方は本当に委ねていい方です。任せていい方です。 何でも話していい方です。でこの方から平安とか許しとか慰めとか力とか恵みが来るからなんです。で自分のことしか言わなかったペテロの口から聖書はこう言ってるよね、ユダの言葉は聖書の通して聖霊がダビデの口を通して言った予言が成就しただけだよね。だからイエス様はですね、歴史的には十字架にかけられたんですけども、真理を知っている私たちはイエス様は自ら自分の命を身代わりに捨てて十字架にかかったということを私たちは知っています。これが真実です。でこのことを聞いたときにみんなはすごく納得したんです。で次またペテロは自分の意見を言いません。聖書は皆さん詩編の69編の26節の言葉と詩編109編の8節の言葉を彼は引用してるんですね。皆さんどこから彼は出てきたんでしょうか。漁師ですよ。そんなに聖書を読んでない人ですよ。でも聖書の言葉が御言葉が彼のうちから出てきてるんです。言い換えればですね、彼が最もイエス様に似てきたところだと思います。私たちクリスチャンがイエス様に似てくるとですね、私はこう思う、私はこうだっていう言葉が少なくなってきます。そして神様はこう言ってるよね、神様の予言ってこうだよねという言葉が増えてきます。その分皆さんがイエス様に似てきた証拠です。120人の人は祈っていました。イエス様を待ち望んでいましたからですね、立ち上がった人が何を言うかによって同意するかしないかがすぐに分かります。もしペテロが以前のように俺がリーダーだ、俺についてこいなんて言うとですね、多分120名の人たちはついていかなかったと思います。全然イエス様と違うからです。でも彼が立ち上がって誰もが言わないユダのことを示されたのでね、御言葉にこう書いてあるでしょ、このことはこういうことでしょ、そして誰か失ったね一人の人はみんなで決めましょう、聖書がこう書いてあるからって言った時にみんな変に納得したんです。みんなの中に、あ、この人こそ次のリーダーだ、イエス様がいなくなった後のリーダーだと認めたんですよね。皆さんね、人が変わる時っていうのは言うことが変わる時なんですよ。その言う言葉を私たちが聞いて、ああ変わったなって、前はなんか自分のことしか言わなかったな、前はまず否定的なことしか言わなかったな、前はまず文句から始まってたのに、もし感謝するようになったり賛美するようになった時に人は思うんです、この人変わったなって。特にイエス様の御心を行っていきましょうなんて言い出すとですね、人は本当に変わったなって思うんです。で人は変わるんです。皆さん変わるんです。私が牧師になった時に私の姉が一番に言った言葉はこうですよ、あんたが牧師になるんだったら誰でもなれる、ねえ、まあ、アーメンですよね。自分でもびっくりしますもん。神様生きてますよとか、神様あなた愛してますよなんて絶対言えない人間でしたから、本当に主に出会うと人は変わるんです。私は礼拝でいつも皆さんが主に出会うことを願っています。でその後でですね、23節、そこで人々は、要するに納得したんです。まさしくペテロがリーダーになった時です。でこれからですね、私は期待しています。次のリーダーや次のリーダーがたくさん立てられていく時代に入りましたので、本当にそのことを期待しています。で実はこの問題が整えられないと2章に行かないんです。2章。神様からの供給である聖霊がドガーンと注がれて世界中にこの福音が広がっていく時が来ます。偽りを持ったまま、また黙ったまま、なんかこう物事がおかしいままでは次のステージっていうのは開かれないんですね。それを解決したのがペテロなんです。ちょっと皆さんね、ちょっと宣伝なんですけども、この契約のルーツという本、とてもこれ素晴らしいです。教会がなぜ力を失ってきたかということの、まあ、本来の教会に戻ろうという、もうびっくりするかもしれませんけどもね、クリスマスっていうのは聖書的じゃないんですよ。こんなこと言うとね、びっくり、もうクリスマスイコール教会のもう特権じゃないですか、イエス様の誕生日って。でもどこにもイエス様の誕生日が12月25日ってないんです。聖書を調べれば調べるほどイエス様が生まれたのはこの10月なんですよ、カリオの祭りの前後なんです。 これは聖書で説明できるんです。でそういう本来のこと、じゃあなぜクリスマスが25日になったかっていうと、異教のね、ローマ帝国の影響でローマの文化が入ってきてしまったんです。月火水木金土というのもキリスト教的な考えじゃないんです。あれは太陽神を拝んでいたり月の神を拝んでいたり、それが2000年の間にですね、キリスト教の中に入り込んできて、そして混在し命と力を失ってきた。もうそのことがすごく書かれている本なんです。これぜひ書かれたらいいと思います。すごい力を受けてきます。で 私はですね、教会が真理だけをもう一度取り戻してきたときに、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にする。自由というのはこれ命という意味なんですね。私たちが命で生き生きとし、喜びと感謝にあふれ出すっていうんです。それを取り戻しましょう。で特に10月31日祈りましょうね。10月31日は何の日ですか？ハロウィンではないんです。私の誕生日です。これはどうでもいいんですけれども、あれは悪霊に対する礼拝なんです。あれね、あんなことをしてると本当に悪霊に疲れてしまいます。ですから祈っていきましょう。人を裁くんではなくて、悪霊、真理を教えていきましょう。で、まあ、それは今余談ですけれども、でその後にですね、みんなはですね、じゃあ分かった、こういうふうに祈るんです。最初にイエス様といたバルサバと呼ばれる、ユストと呼ばれるヨセフとマッティア、じゃあどちらかを一人、ユダが使徒職を失った後に立てようっていうことで祈ります。すべての人の心をご存知である主よ、この二人のうちのどちらをお選びになったかをお示しください。ユダが自分の行くべきところに行くために離れてしまった使徒としてのこの任務を継がせるためです。二人のことでくじを引いたんですね。すると当たったのはマッティアなんです。で、ね、実はね、ペンテコステの前に神様準備されるんです。私たちの教会や心がリバイバルされるために必ず神様準備します。それは何か、それはあなたの心の中で蓋をしている部分です。言葉にできない部分です。納得のいかない部分です。ここを明らかにしない限り神様は聖霊をドカーンと注ぐことができないんです。それを明らかにしたのがペテロだったんですね。で実はですね、マッティアに当たるんですけど、マッティアはその後名前出てこないんですよ。出てくる必要がなかったんです。でも聖霊が注がれてくるんです。でペテロが立ち上がっていくんです。でもですね、今日の題名はですね、ペテロは兄弟たちの中に立っていった。一番、まあ、人生っていうか人間の中で美しいのはですね、くじで引かれて選ばれる人から、じゃああなた牧師になってね、じゃああなたリーダーになってね、ではないんです。自分がイエス様に出会い、そしてイエス様の声を聞き、真理が分かった時に人は立ち上がるということです。アメンですか？でその言う言葉で人々がついていくってことです。あ、この人は本当にイエス様を主として従うんだなって、この人の口から出てることはイエス様が言ってる御言葉だな、御心だなって分かった時に、人々は心から尊敬しついていくんです。でそのことがこれからね、日本の中でどんどん私は起きると思います。神様が働いていますから、人が変えられていくんです。それはあなたでもあります。あなたの人生が変わる時です。それは神に出会い、神の言葉を聞いていくんです。お祈りしたいと思います。天の父様、ありがとうございます。主は今望まれています。そして新しい時代と新しいシーズンが来ています。イエス様の聖書の予言は 100% 成就していますけれども、個人だけではなくて、教会だけではなくて、この歴史の中で働いています。失われたイスラエルが、国が回復し、ヘブル語が回復し、またあのエルサレムが1967年に、イスラエルのものになってきました。聖書の予言は成就しています。そして異邦人がイエス様を信じる時代が満ち、今はユダヤ人がイエス様を信じて、主よ来てください、あなたこそメシアでしたと告白時代が来ています。大きく教会が変わろうとしている時期に来ています。どうぞそれと合わせて、皆さん一人一人の人生にも新しいシーズンが訪れ、新しい戸が開かれ、今まで自分が見たこともない、感じたこともないような平安や喜びが満たされる季節が来ています。それを 宣言し解放します。どうぞ臨在のあふれる教会とさせてください。そして私はこの日本が変えられる時であることも宣言をします。日本人の霊の目が開かれて、真理に開かれて、本当に神様しか来ない平安、神様しか来ない愛や恵みを受け取る時が来ました。どうぞますます祝福してください。この後記念会を持ちますけれども、記念会も働いてください。イエス様の御名によって、アーメン。